今週は、新明記の6章を見てまいります。律法の中で、最も、大切な、ところ、イエス様も確認された、戒めが記されている箇所です。主を愛しなさい。愛するというのは、好き、嫌い以上に、第一にする、大切にする、との意味が込められております。それは、別の、言葉では、主を恐れるというふうにも、言われていることと思います。清い恐れを持って、主を第一にする。その戒めの意味と、またそれをどのように守っていくかともに聖書から見ていきたいと思います。申命記の第6章の1節から9節を購読してお祈りいたします。申命記6章1節から9節。これはあなた方の神主があなた方に教えようと命じられた命令、すなわち掟と定めである。あなた方が渡って行って所有しようとしている地でそれらを行うようにするためである。イスラエルよ、聞いて守り行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは乳と蜜の流れる地で大いに増えるであろう。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。ご一緒に、はい。これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい。天の父様、あなたをあがめます。どうかこの大切な御言葉の戒めを私たちの心に刻んで、深く思い巡らし、お言葉によって生きるものとしてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。約束の地で祝福された歩みをできますようにとモーセは祈りつつ、自身は晴れないわけなんですけれども、イスラエルの民がこれからも幸せに歩めるように、モーセは心を込めて語った、また書き記した言葉です。聞いて、そして教え、そして守り行うようにとモーセは繰り返し告げています。唯一の主である私たちの神を 全身全霊をもって愛するようにと、聖書は、告げています。イエス様は、律法の中で、一番大切な、戒めは何ですかと、問われてこの箇所を引き、また、主を求めるパリサイ人にも問い返して、あなたは神の国から遠くないと褒めました。主を愛する時に御言葉を行うことができ、また祝福を得ることができると繰り返し教えられています。しかしそれが難しいこと、生涯わたってそれを守り行うこと、そして子孫に受け継がせることが困難であることをイスラエルの歴史も証ししていますし、教会の歴史も証ししておりますし、今私たちもこれがなかなか実行できないことで悩み苦しみもいたします。私たちはどのような心で、またどのような方法で守っていけるのか、そのことをこの戒めと、またそれを確認されたイエス様の証を通して確かめてまいりましょう。まず一節から三節を見てまいります。モーセはここで主が命じられた命令、掟と定めを行うように教えなさいと自分が託されたことを一節で明かします。ここで強調されていることは、行うように教えなさいです。それは宣教の大命令でもイエス様が告げた教えでもありますね。マタイの福音書の28章、宣教の大命令でも人たちにイエス様は告げられました。新約聖書の64ページのマタイの28章20節、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。そうあります。使命記に戻っていただけますか。守ることが、あなたの一生の間と2節にあります。子も孫も同じように主を恐れて守ることによって、あなたの日々、また子も孫もひ孫もと長生き、それは祝福を意味しておりますし、また三節にはこの聞いて守り行うことを通して幸せになる、そして約束の地を所有して大いに繁栄すると告げられています。守り行うならば祝福が長く続き繁栄すると、そして何を守り行うようにということについては簡潔に 神である主と生徒たち、私たちとの関係を宣言した上で、4節にこうありますね。主は私たちの神、主は唯一であると。このことは私たちにおいてもそうです。他でもない私たちの神であること、そして他にはいない唯一のお方である。愛するべき相手ははっきり示されています。そしてどのように愛するか、心、命、魂とも訳されます。力、心を尽くして私たちの考えること、そして悟ること、決断すること、感じること、それらすべてを用いて、人間の人格的部分では知、情、意とありますけども、それらを主に向けて命を尽くし、私たちの生きるひととき、ひととき主を愛することに休日はありません。生涯かけて力を尽くし、神様が与えてくださったさまざまな能力、賜物をすべて動員して、あなたの神、つまり私の神、主を大切にしなさいと。そしてこれらを守るために、あらゆる時にこの言葉を心に留めるように工夫します。子供たちにはよく教え込むと強調されています。そしてどんな時にも、座っていても道を歩く時にも寝る時も起きる時も、彼らに語りなさいと。それは言葉で語るだけでなく、体で語り、行動で語り、表情で語り、つまり信仰生活は教会に来てるだけでなく、いつも主を覚えている。それは例えて言えば家族を覚えているのと似ていると思います。出かけているとき、また何か他の仕事に集中しなければいけないときでも、もちろん集中はするんですけども、家族のことを考えているように、神様のことを第一に覚えて、主と共にさまざまな営みをなすことです。第一コリントの10章31節に、飲むにも食べるにも何をするにも神の栄光を表しなさいとありますけれども、私たちが神の栄光を表す一番の方法は主を愛することなんですね。愛すべき方、第一にすべき方、大切にすべき方であることを覚えて、神様に喜ばれるように考え行っているときに主を愛することができます。そして8節には、8節、9節には、忘れないように身につけたり、また、刻んだり、書き込んだりとして、忘れないように、することが教えられています。手に結びつけ、 そして額につけていうことは、もう敬虔なユダヤ教徒はもう文字通りやっていまして、額にですね、御言葉入れた小箱 をベルトで結んでつけてたりとか、腕に腕輪としてつけるだけでなくて、結びつけて言うんで、腕のところにぐるる巻きにして結びつけている敬虔なユダヤ教徒がいます。まあ、そう形ですればという、彼らの思いがあればいいんですけども、そのようにいつも身につけている、それはさまざまな工夫の仕方があるかと思います。玄関戸口に貼っていたりとか、部屋に飾ったり置物を置いたりとか、あるいは電話のがかかってきた時に賛美が流れるようにしたりとか、いろんな方法があると思いますけども、そして思い起こせ、これ怖いんですけどね、慣れちゃうと忘れちゃうんですね。当たり前になってしまう。だから絶えず工夫しながら、主を思い起こす時を持ちましょう。もちろんデボーションもそうです。そして10節以降は気をつけなさいと教えられています。環境が変わる、また、祝福を受けるという時に、私たちはそちらの方に思いを集中してしまって、つい信仰のことを忘れてしまうことがありますね。イスラエルの民はアラノの不毛な地をずっと旅してきましたから、約束の地の豊かな自然、そして荘厳な建物、またさまざまな生活に関わるものですね、道具もそうですし施設もそうですし、また畑、そして命の源である水を出す井戸、これらさまざまに未経験の事柄に関わっていくわけですね。覚えなくてはいけないこと、しなければいけないことが、昔はというか、荒野の民ではあんまり考えなくてよかったですね。どこに行くかというのは、火の柱、甲の柱が示していますし、何を食べようかといったって、マナと水しかないという状況。住むところはテントです。どこに行こうかといってもみんな集まって、主の示す通りに移動するだけです。持ち物も最低限のものですね、旅していてましたから。しかも約束の地には多くの偶像があり、目を引くものがあります。そして約束の地に未経験なまま、どのようにこの地で生活していくか、産業を営むかということを先に住んでた民の方がよく知っているわけですね。若いイスラエルの民はもう荒野生まれですから、それらを全然見ていませんでした。どうしたらよいのかということを地元にいた方たちに聞きたいという誘惑はありますし、聞かないとわからないところがあると思います。しかしそこに偶像が入っていく危険があります。ですから気をつける必要があったのです。11節に、あなたが満たしたのではないあらゆる良いもので満ちた家々、 あなたが掘ったのではない掘り井戸、あなたが植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなたに与えてくださる。それであなたは食べて満ち足りる時と。12節。気をつけてエジプトの地、奴隷の家からあなたを導き出された主を忘れないようにしなさい。異邦人たちが営んでいたもの、また今まで見たこともない豊かな資源、これらも主のものであり、主が与えてくださったのだということ、決して偶像が与えたものではないことを覚えている必要がありました。警告の言葉は14節にあります。他の神々に、すなわちあなた方の周りにいる諸国の民の神々に従っていってはならない。主を愛することを忘れたら災いが及びますから、心をよそに向けることもいけませんし、また主を試みると、自分がいつの間にか自分のことでいっぱいになって、自分がどんどん主より高くなってしまって、そして主を求めるのに、主に従う、主を愛することは二の次にして、主が私に何をしてるか、してくれるか、自分の願いの方、主の祝福をいただく方が主よりも大切になってしまう。それは偶像礼拝の道です。そのようにしてはいけないと戒めます。そうではなくて、18節、主の目にかなう良いことをしなさい、そうすればあなたは幸せになりと続いています。神様に喜ばれることを第一にするならば安全です。主を恐れるならば勝利できます。20節以降は後になってと、信仰を受け継がせることについて教えています。親が口酸っぱく教える、この主を愛しなさいと、どうしてこの戒めが大切なのかということを、イスラエルの民はここまで主が導いてくださった歴、先祖たちがいただいた主の導きを覚えて、信仰の原点に立ち返ってそれを受け継ぐようにと、御言葉を愛してそれを教えるようにと命じています。今私たちはもちろんイスラエルの歴史も学ぶんですけども、一番のことは私たちのために人となってこられ、私たちを罪から救い出すために私たちを愛し、神の在り方を捨てて来られ、私たちに福音をもたらしてください、十字架でご自分の命を犠牲にし復活して永遠の命を与えてくださった主だから、この方を忘れないように、そのことを繰り返し繰り返し教え聞かせることが必要です。そうすれば主に信頼し、主を愛して歩む中で、有形無形の主の祝福を子供たちは受け継ぎ、そして幸せになることができます。世にあっては困難があることも現実ですけども、最後には良かったと神様は必ず導いてくださいます。守り行う時と 25節にあります。これは確かに現実です。今も変わりません。しかしその守り行えるのは神様が恵んでくださるから守り行えるのだということなんですね。旧約時代には救い主がを待ち望むしかなかったんですけども、それでも神様を恵みにより頼むならば、主は忍耐をもってイスラエルを見捨てずに導いてくださるはずでした。いつの間にか偶像に頼られてしまったために挫折しましたけども、幸いなことにイエス様を信じた者は新しく作り変えられ、キリストがうちに生きておられ、キリストこそ神の言葉ですから、私たちと共にあるのです。こうして信仰を守られて御言葉を行うことが喜びとなり、また行えるように主はいつも共におられます。どうしたらもっともっと愛せるか、それは主がどれほど私たちを愛してくださり、また愛しておられるか、そのことを知って主の愛に満たしていただくことです。その時に私たちはこの御言葉の命令が退屈なもの、いとわしいもの、重荷となるものではなく、喜びとなっていきます。また、そうなってこそ、心を尽くして、また、力を尽くして、命を尽くして、順番ちょっと触れちゃいましたけど、主を愛することができます。主がどんなに良くしてくださったか、愛してくださったかを覚えて、主を愛しましょう。お祈りいたします。天の父様、どうかあなたがよくしてくださったことを私たちが覚えて、主を恐れ愛する日々を送ることができるように、またその幸いを証しできるように私たちを捉えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。